4月23日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお届けいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。水素キッチン、日本で開業。高圧ガス工業など設備開発。水素が消費者にとって身近な燃料になってきました。水素を調理に使うレストランが4月に都内で開業しました。専用器具などを扱う10社が協力し、水素厨房を販売します。日本では燃料電池や給湯器など日常生活を支える機器の開発も進んでいます。水素は使用時に二酸化炭素 CO2 を出さない燃料として期待を集めていますが、普及には価格やインフラ整備などが課題となります。クジラ専門レストラン都内で開店へ、鶏肉文化の復活を。クジラの肉を普及させ、付加価値を高めて提供しようと、鶏肉を使った専門レストランが5月に東京都内でオープンします。鶏肉は1988年に日本が商業捕鯨を停止して以降、調査捕鯨の副産物として流通してきました。2019年には商業捕鯨が再開されましたが、一旦後退した食文化をいかに復活させるか、関係者が知恵を絞っています。24時間ジムのエニタイムフィットネス、打倒チョコザップへ3つの布石。アメリカを本拠地とする店舗数世界一の24時間ジム、エニタイムフィットネスが成長へアクセルを踏みます。ライザップグループの低価格ジム、チョコザップがわずか1年で会員数首位に駆け上がり、2位に転落したエニタイムは第2の創業へ布石を打ちます。筋トレのパンプアップのように自らの価値を高められるのでしょうか。アサヒ斬新レモンサワーの開発、差別化の罠から脱却。アサヒビールは2024年6月11日、新商品未来のレモンサワーを発売します。競争が熾烈なレモンサワージャンルにおいて、従来のマーケティング戦略ではヒットを生み出しにくくなっています。未来のレモンサワーは缶の中にスライスレモンを入れました。従来の缶を開けてすぐ飲めるレディートゥードリンクの常識を覆す規格外の発想です。商品誕生の背景には差別化の罠から脱却し、独自性を追い求めるマーケティング戦略の改革があります。3段階で実施した消費者調査の具体的な手法まで深掘りして解説します。紙の本、作るためには紙減らせ。返品率改善への挑戦。デジタル化の時代、紙の本は資源の無駄遣いなのでしょうか。書籍の出版に携わる企業がそんな負のイメージを覆そうと必死になっています。署名がいくら脱炭素、持続可能な開発と謳っても、物自体が環境に優しくなければ看板倒れとなってしまいます。返品率を減らし、工程の電子化を突き詰め、紙の本を出し続けるために紙を節約するジレンマに挑みます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は一体成形。こちらチェックしておきましょう。一体成形とは、複数の車体部品をひとまとめにして成形し、巨大な部品を作ることです。部品点数が少なくなるため、組み立て工程を簡素化でき、コスト削減につながります。代表的な一体成形の技術がギガキャストです。溶かしたアルミニウムを流し込み、一気に冷やして固めて取り出します。鉄を使った部品より軽量化できます。以上が今日知っておきたい用語、一体成形の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、 百社百職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の百という漢字をかけて百社百職、企業ごとの多様な戦略を取り上げ深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究進めていきましょう。今週取り上げるのはテックの祭典で発見最新キーワードです。先月開催されたテクノロジーとカルチャーの祭典サウスバイサウスウエストでは、世界のマーケターがマーケ施策を紹介しました。今日はその中から私が面白いと思ったキーワードを2つご紹介します。1つ目はマーケティングファネルの死です。マーケティングの基本のフレームワーク、認知、興味の段階を踏んで購入に至る三角形の図がもう時代遅れだというのです。今は顧客とのつながりが重要で、商品を買って終わりではなく、ブログや SNS を読んだり、イベントに参加するなど、ブランドと関わりを持つ消費者が 79% 存在します。消費者がブランドとつながりたい理由として、製品だけでなく、ブランドの価値も評価したい、値引きキャンペーンを利用したいというのがあるそうです。つながりを保つために、コンスタントにメルマガを配信するなどの策が有効になってきそうです。そして二つ目のキーワードは、ゼロ UI です。UI とは、ユーザーインターフェースのことで、ユーザーとサービスをつなぐものです。例えば、マウスやキーボード、アプリの画面などがあります。これまでは、この UI を作り込むことが当たり前でした。例えば、ニュースアプリの場合、レイアウトやフォント、画像などが作り込まれて、私たちの目に触れています。しかし、ゼロ UI では、固定された UI が存在しません。ユーザーが要望を投げかけることで、AI が UI を生成します。例えば、写真を好む人であれば、写真を見せてと投げかけることで、写真を並べた雑誌のような画面を作ってくれます。時間のない時には短いサマリーのみをまとめてもらうこともできます。これまでは使いやすさなど UI が差別化の一つのポイントになってきましたが、その考え方も一変していくかもしれません。本日の百社百職のストラテジーでは、テックの祭典で発見最新キーワードをテーマにご紹介しました。マーケティング戦略も時代に合わせてアップデートしていくことが重要ですね。ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。最近のニュースで、高級寿司銀座おのでらを展開するおのでらグループのアメリカの子会社寿司銀座おのでらが IPO 新規株式公開を行ったというニュースがありました。海外でも日本食の人気は高いですが、アメリカの株式市場でも寿司の人気が広がっています。2019年にはくら寿司の子会社がアメリカナスダックに上場しており、今年3月には時価総額が一時日本の親会社に匹敵する規模まで成長しました。このパフォーマンスぶりから、アメリカの半導体大手 NVIDIA になぞらえて寿司ビディアと呼ぶ人もいるそうです。日本食の人気はさらにイギリスをはじめとした英語圏でも高く、3月のオックスフォード英語辞典の改訂では、なんと20個もの日本語に由来する単語が追加されました。カツや豚骨、おにぎりや唐揚げが加わったそうです。さらには、丼や三徳包丁の三徳など、日本の食器類に関する言葉もありました。過去10年で海外の日本食レストランの数は3倍以上になっているそうで、確かに2年前にイギリスに行った際には、海外発祥の日本食チェーン、わさびやわがままなどを様々な場所で見かけました。日本食は高いというイメージがありましたが、ロンドンでは寿司セットが10ポンド程度、日本円にして2000円ほどで、海外の物価では標準的な一食の値段で驚いたのを覚えています。最近のニュースから、 辞書からも株式市場からも改めて日本食の人気を感じました。私は毎年ヤング日経で年末に今年の英単語を取り上げていますが、英語の単語の動向を見るのが好きです。言語は人の文化や思考を表すものなので、その時の流行を反映しているように感じます。今回の英語辞典の改正で、これだけたくさんの日本語に由来する単語が登録されたことから、改めて日本食の人気を感じ、今回のエンディングの話題としました。外国人観光客が増えていますが、リスナーのあなたはどんな日本食をおすすめしたいですか？ぜひコメントで教えてください。また先週もコメントありがとうございました。エンディングで食事を管理したいと話したところ、食事記録アプリカロミルをおすすめしていただきました。試してみたいと思います。気になったニュースなどのコメントもお待ちしております。今週もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は望月さんこと増瀬智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経。火曜日は河野桃音がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。